お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
新しいローマ教皇を決める選挙コンクラーベが今日からバチカンで始まります。コンクラーベとは次の教皇を選ぶため世界各地から集まった枢機卿と呼ばれる人たちがシスティーナ礼拝堂に集まり投票を行う何世紀も続く伝統的な儀式です。4月21日88歳で死去したフランシスコ教皇の後継者を決めるこの儀式、決定まで数日かかることもあります。オーストラリアカトリック大学の神学哲学部で講師を務めるジョエル・ホッジ博士は次のように説明します。
The cardinal electors will be the ones that actually
コンクラーベに正当に参加できるのは教皇を選ぶ権利を持つ枢機卿だけです。コンクラーベの前に行われる会議にはすべての枢機卿が出席し意見を述べることができますが、実際に次の教皇を選びコンクラーベに参加できるのは80歳未満の権利を持つ枢機卿のみです。ホッジ博士でした。カトリック教会のおよそ2000年の歴史の中でこれまで266の教皇が選ばれてきました。 AP 通信のバチカン特派員トリシャ・トーマス記者は次のように説明します。バチカンではまず次の教皇を選ぶ133人の枢機卿を支援する人々に対して宣誓式が行われます。コンクラーベでは新しい教皇が決まると白い煙が、決まらなかった場合は黒い煙がシスティーナ礼拝堂から上がりますが、必要に応じて化学薬品の調整を行う専門のテクニシャンたちも含まれています。トーマス氏でした。また宣誓するのはそれだけではありません。枢機卿たちが滞在するサンタマルタレジデンスとシスティーナ礼拝堂の間を送迎する車の運転手、エレベーターのオペレーター、緊急時のための医師や看護師、さらには国会を受ける神父たちも含まれます。そして宿舎で24時間体制で料理や掃除を担当するスタッフも含まれます。ミケランジェロの天井画で知られるシスティーナ礼拝堂ですが、コンクラーベの期間中は情報の漏洩を防ぐため完全に封鎖されます。彼らは完全に秘密を守ることを誓わなければならず、音声や映像の機器を使うことは禁じられています。それに違反すると自動的に破門されてしまいます。このような厳しい処罰があるためコンクラーベに関わることは大きな制約を伴います。枢機卿たちもシスティーナ礼拝堂で投票する際に同じような誓いを立てます。トーマス氏でした。では実際投票はどのように行われるのでしょうか。枢機卿たちは白い紙に自分が指名する名前を書き、それがオフィシャルによって集計されます。1日に投票できる回数は決まっています。初日は1回、その翌日は4回、さらにその次の日も4回といったパターンで投票が行われます。もし3日経っても結果が出ない場合、祈りと対話のための日が設けられます。ホッジ博士でした。また投票が終わると投票用紙は特別な炉で焼却されます。システィーナ礼拝堂に設置された煙突からはコンクラーベの信仰を伝える煙が上がります。新しい教皇が決まらない場合は煙突から黒い煙が上がり、外部に投票がまだ続いていることを知らせます。一方白い煙は新しい教皇が選ばれたことを示し、コンクラーベの終了を告げるものです。教皇フランシスコは投票権を持つ枢機卿をグローバルに広げる努力を行ってきました。
フ
ランシスコ教皇はこれまで枢機卿を持っていない国々からの代表者を増やしてきました。例えば東ティモールからは初めて枢機卿が選ばれました。この地域で初めてコンクラーベに参加することになります。アジアやアフリカからの代表者は比例的に増加しています。過去50年から70年で ヨーロッパからの代表者は徐々に減少してきましたが、依然として重要な存在です。ホッチ博士でした。ウクライナ生まれの枢機卿ミコラ・ビチョクは、オーストラリアで最も位の高いカトリック教徒です。45歳のメルボルン在住の枢機卿は、フランシスコ教皇によって選ばれました。ホッチ博士は、これはフランシスコ教皇がウクライナへの支援を遠回しに示すものだったのかもしれないと解釈しています。オーストラリアの国民は今回のコンクラーベの結果を楽しみにしていると博士は語ります。オーストラリアからは大きな期待が寄せられています。教会のリーダーであり、スピリチュアルなリーダー、教会のリーダーはカトリック教徒にとって非常に重要な人物です。それは教会の方向性を決めるために重要な役割を果たす象徴的な役割です。ホッチ博士でした。コンクラーベは教会の出来事だけにとどまらず、世界に大きな影響を与えるものであると博士は説明します。過去にはコンクラーベは非常に政治的で影響力のあるもので、特にヨーロッパではそうでした。ヨーロッパの君主制や他の政治関係者たちは自分たちの候補者や自国の人々または遺族の家系の候補者を選出しようとしてきました。ですので、このコンクラーベはそうした外部からの影響がないように作られています。ホッチ博士でした。教皇フランシスコの後継者として有力視されている枢機卿は数人います。名前がよく挙がるのはイタリアのピエトロ・パロリン枢機卿とフィリピンのルイス・アントニオ・タグレ枢機卿です。ホッチ博士はフィリピンのタグレ枢機卿が教皇フランシスコのビジョンやエネルギー、カリスマ性をある程度受け継ぐ存在として注目されていると話します。またアフリカのタークソン枢機卿やエルサレムを拠点とするイタリア出身のエボラ枢機卿など他にも有力な候補はいます。女子修道会を代表するメアリー・バロン修道女は世界中の修道女に向け枢機卿たちが正しい選択をするよう祈り、フランシスコ教皇のビジョンをどう引き継ぐか考えるよう呼びかけています。今、教会と世界には封建生活が変化をもたらせる多くの機会があります。今回のテーマは変化をもたらす希望としての封建生活です。教皇フランシスコは私たち修道者一人一人に自分の使命を全うするよう呼びかけました。私たちがそれを喜びとともに生き、神の愛をこの世界に示すことができれば、今のような困難な時代でも希望を届けることができると思います。バロン氏でした。以上、 SBS ニュースヘレイナ・クリシナムルーティのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。